願いします。
ユニセフが幸福度ランキング、子どもの幸福度ランキング日本が20位だったってことなんですけども。
そうですね、はい、よくご存知でしたね、はい、そうですね、はい、ちょっと前にね、話題になりましたね、はい、まあ、それでね、はい、まあ、今回ちょっと営業とは関係ない話なんだけど、はい、あの幸福度ランキングって、何でそのやってるかは知ってますか？
知らないです。
あ、そうなんですか。あれ見たんじゃないの？あのね、あの身体的健康、はい、体の健康度合いと精神的な健康と、あとまあスキルね、あの学業とかのそういうスキルのこの3つから合わせて、その子どもに対する幸福度っていうのを、まあ、ランキング形式でやっていってるらしいのよ、
はい、
まあ、僕はあの実はあんまり知らなかった、
はい、
この前のその記事を見るまでは、はい、へーとか思って見てたんだけど、ちなみに第1位、先進国の中で第1位どこが知ってますか、千里さん？
わかんないです。
オランダです。第2位はデンマーク、第3位はノルウェーです、はい、で要は上位トップ5はあのもうヨーロッパ勢が、
はいはい、
ヨーロッパの国々が占めていますよと。どうもあんまり僕も詳しくは知らないんだけど、どうやら日本とはだいぶ異なるその教育方針らしいんだよね、はい、でその中でも日本はね第1位を取ったところがあります。何かっていうと、身体的健康は第1位、
はい、
だけどあの精神的健康に関しては37位っていうね38国中あの37位っていう、ドベから2番目っていう感じなのよね、はい、だからあの、まあ、トータル的には20位、38国中20位だからちょうど真ん中、日本は結構上の方なのかなと思ったら真ん中っていうことなのよね。真ん中かみたいな感じなんだけど、で体の健康に関してはもう1位らしいわ、はい、もうたっぷりんこの1位で、精神的健康に関しては37位っていう話ね。でこの精神的健康が低い国っていうのは、あの、まあ、要は家族からのサポートが少ないですよとか、いじめがあるとかね、そういうのに関してはやっぱり低い結果が出てくるらしいのよ。だからまあある意味あの受験戦争が厳しい国とか、
はい、
あのそういうのももしかしたらあるんじゃないかなとも思ったりもするんだけど、それと同時にね、あの肥満やこの過体重っていうのと、体重が増えすぎている子どもっていうのが近年すごく増加しているらしいのよ。3人に1人は肥満体って言われている中で、日本ももちろんトップですよみたいなアメリカかなとか思ったけど、まあ、日本確か1位だったような気がするな。なんかアメリカの方がね、なんか肥満大国っていうイメージがあった。もしかしたらちょっと僕の見たのが間違ってて1位じゃなかったのかもしれないけど、なんか確かそんなんを見たような気がするのよね。で、生活に満足していますかっていうアンケートに関して言えば、ね、これもね37位日本が、
はい、
日本は結構物が溢れていて、あのね、要はスマホもあるし何でもあるのにもかかわらず生活に満足していないっていう人がすごく多いっていうことなのよね、ちなみに38位がトルコで、37位日本でしょ。36位はイギリスっていう、もうびっくりだよね、先進国じゃんみたいな。どっちかっていうと日本が憧れているような感じでしょ。なんかね、イギリスって言うとバーバリーとかね、なんかそういうね、なんかちょっとかっこいいイメージがあるよね。なんか魔法の国でもあるよねハリーポッターの国でもあるからさ、まあそういうのを考えると、あのまあ日本はね、あの体は健康なんだけど精神的に弱い、あの友達を作れるっていう、そういう社会的外交っていうの、そういうのもかなり低かったらしいのよ確か。だから、まあ、体は健康だけど精神的に弱い人、弱い子供が日本みたいな感じに、短絡的に考えるとそういうふうにとらわれても言われてもおかしくないんじゃないかなみたいな感じなのよね、それだけを見るとね。ちなみに2013年 度のそのランキングを見ると日本は6位だったらしいのよ。で2020年度のランキングでは20位になってますよと。ちなみにね、アメリカはないんだと思いますか。あの総トータル身体的健康精神的健康スキルっていうこの子どもの幸福ランキングでいうと日本は20位だったのよ、
はい、
アメリカ何やと思う。
30位ぐらいですか。
おお、いいとこ行くね。36位、なんとドベから3番目。ニュージーランドは何位だと思う。
25位ぐらい。
おお、35位。じゃあオーストラリアは、
34位ですか。
あ、惜しいね、32位。カナダは。
カナダ30位ぐらいですか。
そう、バッチリ30位です、はい、30位。ギリシャは。
ギリシャ28位ですか。
あ、惜しいね、29位。うん、イギリスは。
イギリスが25ですか。
惜しい、27位。うん、まあ、ちょっとギリシャはちょっと余計なことで、余計なことっていうかちょっと入れてみただけなんだけど、はい、このさ、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、この4つってピンとこない？
よく聞く国の名前。
そうだね、よく聞く。そうだね、よく聞くことの名前なんだけど、あの留学で人気の国なのよ、この4つって。まああとイギリスも入ってくるんだと思うんだけど。5つやったかな、確かこの5つが留学ですごい人気の国なのよ、
はい、
その人気の国なのに子どもの幸福度ランキング下の方に行ってるんやで。なんかさ、ちょっとびっくりだなっていう。でこれ見てて思ったのは、日本もそうな、日本はその割にはちょっと上位の方に入ってるけど、
はい、
あれだけ憧れていた、ね、白人文化の英語圏の国が幸福度ランキングで言ってやたら下の方に行くと。おそらく身体的健康とかスキルとかは上の方だと思うね。僕詳しくは見てないから知らないんだけど、うん、でも多分精神的健康に関して言えばだいぶみんな下の方に行ってるんじゃないのかなと思っているのよ。調べてないから分かんないです、
はい、
もう勘です、勘、簡単に。でこれは何かっていうと、僕の勝手な妄想ね、妄想なんだけど、これはあの比較しちゃうんじゃないかなと思う。ある程度豊かになってきちゃっているから、例えば戦後間もなくの頃ってほとんどの人が貧乏だったから、戦後焼け野原になっているわけだからね、裕福な人ってほとんどいなかったと思うのよ。その貧乏の中からこうのし上がっていこうよっていう形でみんな一斉に行けってこう組織になって働け行けっていうふうになってったと思うんだけど、ある程度裕福になってくるとね、あのこう自分だけ突出したいっていう、そのマズローの5段階欲求の承認欲求じゃないけどさ、これがちょっと出てきてるのかなと。なんか豊かなのよ、豊かなのにもかかわらずよそと比較して、いや私は恵まれてないって思っている、あの心理学なのかなと思うんで、ちょっと名前忘れちゃった、なんだっけ、あのジャスさんに質問です、じゃあジャスさんにね、お給料ボーナスとして今度、
はい、
例えば仮にね50万円入ることになりましたと、
はい、
でも周りの同僚は100万円もらってますよと、
はい、
でもあなたは50万円もらってます、周りのみんな100万もらってるのに君だけ50万ですよっていうボーナスがいいのか、もしくはあのボーナスとして30万円もらえますと、で周りの同僚も30万円ですって言われたら、あなたはどちらのボーナスがいいですかって言われたら、千田さんどっち選ぶ。
みんなと一緒の方がいいです。
そうなのよね、
はい、
そうなの、うん、あの自分冷静に考えたら30万と50万だったら50万の方がお金たくさんもらえるのにもかかわらず、はい、周りのみんなが100万もらってたら自分だけ50万で低いじゃない、
はい、
だからそれは嫌なんだって。だからだったら周りの低くなってもいいから周りと一緒の30万がいいっていう、これ あるんです。そうやってあの日本人だけじゃなくて全員にあるらしい、そういう心理学があるんだって。それじゃないかなって思うのよ。うん、あの子供もそういうふうに思っているぐらい、まあ、ある意味裕福にもなってきたのかなっていうのと、そのあとは精神的な健康が低いっていうのは よろしくないなっていうのがあるよね。なんか、自殺率なんかも出てたのよ。ちょっとそこまでは覚えてないんだけど、日本はトップじゃなかった、日本はトップじゃなかったな。確かね、どこの国が結構上の方だったのよ。なんか、何歳から何歳までみたいな感じで、どこやったかな、ちょっと忘れちゃったけど、もしかして日本1位なのかなと思ったのよ、自殺率に関して言えば。でも、若者とか、その子供が死ぬ原因の一番大きな原因は何かって言ったら自殺なんだって、
はい、
まあそれぐらいね、例えば過度な受験戦争だとか、その競争の社会に生きていくっていうのは、もしかしたらそういうふうに人をね、その自殺の方へ追い込むぐらい精神的なものを追い込んでいってるものがあるんじゃないかなというのを、こうね、3人の子供を持つ親ながらねちょっと感じてしまいましたね。これってどうなのかなと思っちゃったね。でもう一個は、もしかしたら憧れていたあの国が幸福度が低いっていうことは、結構パラダイムシフトみたいなのが起きてきているのかなと。アメリカが36位っていうのが一番びっくりしちゃったな。一番びっくりした。36位、ニュージーランド35位、オーストラリア32位、カナダ30位。これ留学で人気の国やんかみたいな、と思っちゃったもんね。まあある意味さ、留学で人気なんだけど、一番なんていうの、幸福度が低いところに生かそうとみんながしてるみたいな感じで思ってるんかな。だからある意味今ヨーロッパが熱いのかもしれないね。で、日本とはだいぶ違うその教育方針、教育をやっているらしいから、もしかしたらその日本の教育っていうのは時代からちょっと遅れているのかもしれないよね。わかんないけどね。これからそのマズローの5段階欲求で言ったらさ、そういう精神的なものが大きく働いてくる世代が強い、多いわけじゃない、今の若い子って。その高級ブランドものを手に入れたいというよりかは、自分の生きる道だとか、なんかそういう幸福度っていうのを探していく傾向が強いわけでしょ、高いわけでしょ。自己実現欲求の度合いが高いと思うから、これからそういうの方が求められるのにもかかわらず、それを大人たちが道をこういうふうに進んだらいいよっていうふうに道を示していけれないのかなと。だって今までの、成功スタイルっていうのが役に立たなくなってきたわけだから、大人たちも迷っている中で、では子どもたちも迷っちゃうよねって言うんだよね。でその中で、アンラーニング、アンラーニングやったと思う、アンラーニングっていう言葉が今ちょっとなんか今ピュッポッて今出てるらしいのよ。知ってますか、アンラーニングって。
知らないです。
アンラーニングっていうのは、今まで学んできたことを一旦捨てて、また新しく学び直しましょうよっていうことはね、簡単に言っちゃうと、なんか難しい横文字使ってるけどさ、よく見たらアンとラーニングでしょ、だから大人もそうだよね。一度手にした成功法則を一旦手放して、新しいことを学び直して、もう一回やり直しましょうよって言ってるわけでしょ。僕もよう似たこと言ってるからね、テレアポとか飛び込み営業とかで培ってきた成功ノウハウっていうのは今後役に立たないから、だからこれから新しいことやり始めましょうねと。ダイレクトマーケティングとかダイレクトレスポンスなんかがきっといいですよっていうふうに僕は言っているようにね、僕も一旦それ捨てた人間だから、テレアポとか即断即決営業のノウハウっていうのを僕は全部一回捨てたからね。極めたと思ったのにね極めたと思った時にはもう時代は合ってないなと思っちゃったからね。あ、ダメだなって、こんなのを極めたって言っても今後役に立たないわって、5年後10年後役に立たないわって言って全部それを捨て去ってやったから、今まさにそういう時代に差し掛かってくるのかなと思っちゃった次第でございます。だからまあなんて言って、今回ちょっとそういう、ね、営業のノウハウをお話しますよとかいう話じゃないけど、ちょっと考えさせられるようなね、そのユニセフのその子どもの幸福論か幸福度っていうのを見た時に、ああなんかもう僕がその親から言われてきたその 成功法則、いい大学行っていい会社に入ったらあとは一生安泰ですよみたいなのはガラガラガラガラって崩れてきたわけだから、はい、あ、これからはもうちょっと新しいその道をね、新しいノウハウっていうか、ノウハウじゃないな、成功法っていうか、今までの過去のことを言っていても今の子供たちには多分時代が合ってないから合わないよねっていう。だからもしかしたら極端な話さ、今まではこのいい大学行っていい会社に勤めておけば安泰ですよって言ってて 言われてきた世代の人間、ちょうど僕らだよね、45歳前後がリストラの大嵐のガサーって大なたを大釜を振るわれてるわけでしょ、首をガサーガサーって思いっきり振られてるわけじゃない、こんなはずじゃなかったのにみたいな感じだと思うんだけど、そういう意味でも親の世代の成功法則っていうのをまともに聞いてると自分の世代ではうわちゃーってなっちゃう可能性があるから、もしかしたらね、大学に行くっていうのはあんまり良い選択肢じゃないかもしれないっていうのが出てくるんかもしれんなというのをちょっと考えたりしちゃうよね。特に今ね、2018年は大学が倒産する時代が来るぞなんて言われてきてるぐらい、大学の数と子どもの数がもう合ってないっていう話だからね、まあ今後はそれぞれが考えて各々の成功法則、だから大学に行かないともうダメだとか、東京に住んでないともうダメだとか、男で生まれてないともう出世の道がないとか、今までの過去の成功法則っていうのはもう当てはまらないですよと。今だったらね、地方に住んでいても成功することもできるしみたいな、インターネットとかね、そういうのが発達したおかげでだいぶ変わってきたなと。で、しかもますます変わっていくと、時代がどんどんどんどん変わっていくからね、昔の成功法則にしがみついていると、あ、もうダメになっていくんだなっていうのをちょっと実感した次第でございます。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。